古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡やめ、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡やめの直売所ヨランノの江頭です。25日から大晦日まで年末大売り出しです。やめの野菜果物はもちろん、エビ、カニ、お寿司におせちの材料まで、年末年始の美味しいものは JA 福岡やめのヨランノでどうぞ。
こんばんは、坂田修大です。今週は祝いの乱の話です。祝いの乱が始まって戦いは1年半も続くことになります。その間、大和王権は様々な懐柔策を取っていたのではないかという話からお送りいたします。お話をやめの古墳に詳しいやめ市の職員大塚啓二さんに伺います。
一番まあ大きな話として私が考えているのは、はい、祝いの乱が終わった後、はい、和王権というところは中央集権をどんどん進めていくんですね、まあ、いわゆる統一国家を作るため の中央集権国家というふうな形に位置づけようとしている中で、はい、まあ、日本書紀の方にもちょっと書かれてはいますが、祝いのことをつくしの国の国蔵ですね、国の宮津湖というふうなことで、はい、位置づけてはいますが、実際は国の宮津湖ではないというふうには思っています、祝いはですね、はい。でも国蔵、まあ、いわゆる国の宮津湖というのは中央政府からその任命された地方官、はい、になりますんで、まあ、豪族としてはそんなに悪い話ではないんですね、まあ、そこそこちゃんと統治というか自治権は認めてもらえるというふうなことで、うん、しかもその地域 の、まあ、いわゆるトップですよね、はい、王様という位置づけではないんですけど、うん、その地域のトップになれるというふうなこともあって、うん、まあ、国蔵になれるんだったら、そういう約束をしてくれるんだったら、ちょっと寝返ってもいいかなという豪族もいたんじゃないのかなというふうには思うんです。で、大和王権としてもやっぱり祝いはその当時地方豪族としてはかなり強大な力を持っていたみたいですので、正面からぶつかれば大和王権の方にも大きな被害が出るはずなんですね、はいはい、それを、まあ、被害を最小限に食いとどめるために懐柔政策を取って、はい、周りの力をどんどんどんどん削いでおいてですね、はい、である程度弱体化したところで、まあ、一気に攻め込んでいくというふうなことを行ってたんではないのかなというふうには思っているんです、はい、ただこれはあくまでも証拠はないので、はい、私 の見立てとしては、まあ、そういうことも考えられるかなというふうなところですね。
結局1年半後に祝いは大和王権に敗北してしまいます。朝鮮半島では新羅が加谷諸国を次々と侵略していきます。祝いの乱の後の大和王権側の動きについて大塚さんに伺います。
一方、この大和王権側の動きなんですけど、はい、これはどういうふうになっていくんですか。
そうですね、祝いの乱が終わった後、はい、ケナノオミですね、大きなケナノオミが、はい、いわゆるミマナ復興会議っていう会議の方に入っていくわけなんですね。ほうほうほう、まあ、それで、例えば戦後処理ですか、その百済とその新羅と、それからまあ、ミマナというふうに言いますが、まあ、カヤ諸国ですね、カヤ諸国を、まあ、復活させようということで、はい、その3つの地域の人間を集めてですね、まあ、会議というよりも、なんて言うんでしょうかね、まあ、いろんな確認事項があるんだろうというふうには思いますが、まあ、そこでいろんなその協議をすると、協議をするんですが、やっぱりうまくいくはずもなく、それはもう新羅の方が圧倒的に力が強くなってきてるからですね、まあ、当然その話がうまくいくはずもないということで、結局ケナノミはその 大和王権の方にまあ戻ってこようとするんですが、まあ、途中で病死するというようなことが起きるんですね。
病死する、
はい、はい、でその後もその和の国、まあ、大和王権はですね、あのなんとかそのもう弱体化してしまったその百済という国をなんとか復活させようということで、いろんな画策をするんですが、まあ、その時につくしの火の君という人たちがいるんですが、まあ、つくしの火の君というと、まあ、岩井の時代の前で言えば、まあ、いわゆる火の君なんですが、あのその火の君の力を使って、まあ、朝鮮半島 の, その王族をですね、まあ、日本にいたその王族を返すとかですね、そういうことをやっていきながら、あの軍事力の提供というふうなものもしていくんですけれども、まあ、最終的にはその百済という国もなくなってしまって、はい、白木が朝鮮半島を統一していくというふうなことになっていきます。
統一白木って
、ね、はい、統一白木という国、あの時代が来るからですね、はい、
そして国内ですけど、はい、クズ子の動きですね、
はい、
これがいまいち私にはよくわからないんですが、
そうですね、
はい、これはどういうふうな動きするんでしょうか。
そうですね、ここはなかなか難しいお話で、まあ、普通に考えればまあ、私は岩井の乱のことを反乱とは呼ばないんですが、まあ、一応反乱というふうに書かれているので、一旦そういう発言はしますが、
はい、
通常その国とかに対して反乱を起こした士族っていうのは必ず、必ずと言っていいほどその取り潰しを食うという
感じです
ね。まあ、特に江戸期の前、江戸時代も含めてなんですけど、当然もうほとんど一族を滅ぼすというぐらいのところまでやるというのが、まあ、通常のあり方ではあるんですが、まあ、クズ子はですね、粕谷の三宅というところを献上する代わりに、死罪を免れたというふうなことが書かれています。
クズ子というのはつくしの君、
岩井の息子です、
ね、岩井の息子ですね、
はいはい、
で息子が粕谷の三宅を、献上すると、
はい、
大和王権に、
はい、
というところが私はよくわからないんですが、はい、その頃この粕谷の三宅っていうのはもう、はい、持ってたのかなというふうなことを疑問に思うんですが、そうです
ね、はい、これがまたその記録として残っているわけではないんですが、まあ、粕谷の三宅を持っているというふうに記述をされている以上はですね、
はい、
まあ、岩井の時代に、もう岩井の時代にはもうすでにと言った方がいいのかもしれませんが、岩井の時代にはすでに玄界灘沿岸の一部の地域を、自分の支配領域として置いていたと、まあ、これは点に過ぎないんですね、面にはならないと思うんですが、はい、点に過ぎないんですが一応そういうものを持っていた、はい、結局岩井が有明海を最初その抑えていた、
うん、
まあ、それで大和王権の力を借りながら、まあ、伸長していくというふうな形を取るんですが、有明海からの出港よりもやはり玄界灘の方からの出港の方が朝鮮半島に渡るには有利なんですね、
うん、
で、まあ、岩井がというよりつくしの君の一族が志向したのは、はい、玄界灘の一部地域を抑える、そこをその外交というか港ですよね、
はい、
港として整備をして朝鮮半島に渡るため の, その足がかりを作るというふうなものはもうすでにあったんだと思います。
すでにあったんですね、
はいはい、で大和王権が真に目指したことというのは、まあ、いくつかあるんですけれども、はい、その中の一つとしてはよく言われるんですが外交権の統一、
外交権ですね、はいはい、
やっぱり一つの国まあ、外交するにあたってですね、
はい、
まあ、港が複数あって、うん、その複数の港を全部掌握している掌握していれば、うん、まあ、中国とかからもですね、
はい、
一つのその国、その一つの国の代表がその港を通ってやってきたんだなというふうな認識ができると思うんですが、
はい、
そこにその岩井が持っているその港を岩井の許可がないと、使えないというふうな港がある場合はですね、
はい、
外交権というものが、まあ、2つもしくは3つあるというふうな状況で捉えられると、ね、統一国家じゃないじゃないかというふうには、まあまあまあ、中国の方から見ればそう当然そう見えるわけですよね、
まあ、相手が大和王権なのか、
はい、
岩井なのかという、
そうですね、
いうふうになっちゃうわけですね、
はいはい、なので、大和王権としては どうしても欲しかったものっていうのは、はい、外交権の統一というようなものが
外交権の統一、
はいはい、があったので、まあ、やっぱり一番利便性の高いところにある港で、しかも岩井が抑えているというふうなことになれば、はい、まあ、岩井を倒してその港の権益を手に入れて、そしてもうその統一国家の足掛かりにするというふうなところは、はい、大和王権がどうしても欲しかった部分だと思うので、
はい、
まあ、本当なのかというふうにちょっと今でも疑っているところはあるんですが、あのその港を、まあ、クズ子がですね、つくしの君の、まあ、正当なるその後継者というふうになると思うんですが、
はい、
あの、まあ、クズ子が献上するということで、
はい、
まあそれで許してやろうということになったのかなというふうには思います、はい、
それがあの粕谷の三宅、
はい、そうですね、
ということになるんですね、はい、でその後ずんどんどんその大和王権というのは三宅を作っていくんですか。
三宅を作っていきますね、
はい、
いろんなところにその北部九州、特にその豊前の国のあたりですか、
豊
前の国のあたりに、まあ、たくさん作っていくというふうなことになりますね。
はい、
はい、でまあ、その三宅というとどういうところなのかというのがちょっといまいちはっきりしないところもあられるとは思うんですが、基本的には軍事拠点だというふうに考えた方がいいかなと。
そういうふうに考えたら分かりやすいですね、
はい、で軍事拠点を、まあ、特にその豊前の国に集中して作られているんですが、
はい、
あのまあ、豊前の国がですね、あの豊の国ですね、
はい、
豊の国が岩井、まあ、に結構こう加担をしているところが大きかったのかなというふうには思います。あ、まあ、いわゆる軍事拠点を作ることによって、はい、その地域の豪族を監視するというふうな意味合いもあったんだろうなというふうには思っています。
あ、だいたい豊前の国というのは渡来系の方がたくさん住んでたということもあるんですかね。
はい、はいはい、ありますね、
そして、まあ、大和王権は、三宅を8つほどの三宅を、まあ、次々に、
はい、
まあ、軍事拠点ですから、
はいはい、
作っていって、うん、そして、まあ、くさびを打ち込むといいますか、大和王権は
そうですね、はい、
自分らの支配地域を作っていくわけですね、
う
ん、
そうですね、支配地域をもう作っていく、まあ、やっぱり拠点を作っておかないとですね、
はい、
はい、まあ、諸国の監視というふうなものはできませんので、
はい
はい、
そして、米民制というのができて、
はい
はい、この辺りであの国の宮津国造の制度というのもできるんでしょうか。
そうですね、岩井の乱が終わった後、はい、じゃあどれぐらいでっていうふうなことになるとなかなかはっきりしたことは言えないんですけど、まあ、先ほどお話があったみたいにその北部九州の方に次々にですね、
はい、
ちょうど安閑天皇というふうに言われている、まあ、この日本書紀に書かれている名前で言いますが、まあ、安閑天皇の時代にですね、立て続けにその三宅が設置されるというところからすれば、
はい、
ちょうどそのあたりぐらいからですね、中央集権を目指したその国家づくりというふうなところでですね、
はい、
拠点を、まあ、先ほどお話しあったそのくさびを打ち込むということをしている、でくさびを打ち込むというのはどういうことかというと、大和王権が地方を直接支配するというふうな形につながっていきますので、はい、国造制というふうなものがある程度浸透していったのはちょうどその時期なんだろうなというふうには思っています。西暦でいうと530、まあ、これは日本書紀に書かれているものではあるんですが、532年ぐらいだったんですかね。
そうですか、
はい、そのあたりが、はい、まあ、一つ大きな契機だったんだろうというふうには思っています。
はい、そして、まあ、これはさらに三宅というものを、
はい、
一つに3つあった三宅を1つに統合するという、
はいはい、
それが7つの三宅だというふうになってますが、
はい、
この辺はどうですか。
そうですね、まあ、三宅を統合したというふうな形では書かれてはいますが、性格的には随分違うというふうには思っています。粕谷の三宅は、まあ、外交の、まあ、朝鮮半島に渡るため の, その外交をそのまあ、伴ったですね、
はい、
まあ、軍事拠点それから外交拠点というふうに考えていいとは思いますが、まあ、それ以外のですね、
はい、
豊前の国の中に作られた 三宅はその軍事拠点でもありながら、まあ、農業というか農産物の集積地のようなですね、意味合いもあったんですね、まあ、特に米ですよね、
はい、米、
はいはい、そういうものを集積させるっていうふうなことも主眼としてはあったようなんですね。
ははは
で、これがその後々ですね、七つの宮家はですね、後の時代のその航路間につながっていくような性格を持っているので、もう軍事拠点、それから、食料の集積地点というところと同時に、その外国からやってくる施設のその接待も含めてですね、はい、まあ、後々、まあ、いわゆる太宰府というふうなものになっていきますが、まあ、太宰府の前身だというふうに考えていいだろうと思います。はい、
七つの宮家っていうのを大和王権は、まあ、三つの宮家を統合したような形で作っていって、はい、でさらにここに葛子が絡んでくるんですね、
はいはい、そうですね、まあ、葛子が絡むのかなどうかなとは思ってるんですが、まあ、七つの宮家を鑑賞したその豪族がですね、つくしの君が有力視されているというのは、一つの説としては間違いなくあります。でその、まあ、統括者がいたというふうに言われている、その統括者が葬られているというふうに言われている古墳がですね、
はい、
福岡市の博多区に東光寺剣塚という古墳があるんですけれども、
ああ、ね、はい、
東光寺剣塚の被葬者というふうな方がですね、はい、その統括者だというふうには考えられてはいます。ただ、まあ、その東光寺剣塚の東光寺剣塚という古墳は、70メートルちょっとぐらいの前方後円墳なんですけれども、横穴式石室の中にですね、
はい、
石館という業界岩製 の、
はい、
埋葬施設を作っているところから見ると、まあ、非常に、火の君の色彩がちょっと強いかなというふうには思うんですね。
そうですか、
はい、ただ、まあ、横穴式石室の形を見れば北部九州型というふうに言われているものでもあるので、まあ雪中というかですね、
はい、
火の君のその色も持ちながら、まあ、北部九州のその豪族たちの色も持ちながらというふうなところなので、間違いなくつくしの君だというふうに言える根拠というのはなかなかないんですが、
はい、
まあ、岩井の乱が終わった後のつくしの君のですね、活動の状況を見ると、まあ、七つの宮家の鑑賞者であってもおかしくはないなというふうな気はしています。
はい、ということで、結局大和王権というのは、戦った九州の豪族たちを、
はい、
そのまま使ったということですね。そうですね、
先ほど葛子がなぜその死罪を免れたのか、
七
つの宮家をその献上したからというだけではないだろうというふうには思っています。大和王権のしたたかさというかですね、
はい、
大和王権としては何がしたかったかというと、もちろんその三宅、後々三宅になったですね、
はい、
粕屋の三宅というところが、まあ、本当は欲しかったんだろうというふうには思いますが、つくしの君を完全に潰して手に入れようというふうに考えたわけではなく、
はい、
やっぱりその当時絶大な影響力を持っていた岩井という人物を退けてしまえば、あとはなんとかなると、
うん、
岩井だけ退かせておいて、
ね、
つくしの君が持っているその政治的な力、はい、影響力、そして、まあ、軍事力というふうなものをそのまま手に入れて、はい、そのまま使おうと、うん、そのためにはどうすべきかというふうなことを考えたと思うんですね、
はい、
なので先ほどちょっとお話をしましたけれども、正面からぶつかって戦って相手を全滅させるとかそういうのじゃなくて、
はい、
どんどんどんどん力を削いで、最小限ぐらいの力になった時に、まあ、最後に戦いを挑んで、
うん、
つくしの君の棟梁である岩井を排除して、う
ん、排除、
でその後のその息子の葛子というふうなものをですね、はい、うまく利用して、朝鮮半島経営に、まあ、乗り出していくというのが、まあ、大和王権の目論みだったんだと思います。
あ、なるほど。一番最初に岩井の勢力範囲というのを伺いましたけども、
はい、
その時に 協力関係があるんだよという豪族がたくさんいましたね、
はい、
そういう人たちをうまく使ったんですかね。
そうですね、その人たちも当然使ってると思うし、うん、まあ、その先兵役になったのはまあ日の君ですよね。
ああ日の君、
はい、はい、岩井の乱が終わった後日の君はその北部だけじゃなくて南部、まあ、今でいう鹿児島の方まで手を出してるんですね。まあ、それはもちろんその日の君 の, その主体的な動きでそうなったというよりも中央豪族のですね、
はい、
まあ、力を借りてというか中央豪族から の, そのある意味指令でですね、
はい、
でそれでその北部に、まあ、入り込んでいく、で南部の方にも入り込んでいく、
はい、
特によく、うん、有名なものとしてはですね、福岡県にその糸島というところがありますが、
はいはい、
その糸島地域にですね、ヒノキミが、まあ、入っていっているというのが戸籍に名前が残っていると、
はい
はい、ヒノキミの猪手という人になりますが、
あ、
はい、まあ、そういうものが残っているということはやっぱり岩井の乱の後にですね、うん、
はい、
ヒノキミがどんどんどんどんその九州内のいろんなところに、まあ、進出していったという一つの証になるかなとは思います。
そうですか、それはなかなか面白いですね。
そうですね、
はい、糸島の方までヒノキミが手を伸ばしていったと、
はい、
いうことですね、
はい、
お話を八女の古墳に詳しい八女市の職員大塚啓二さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
お正月の準備気になる時期になりましたよね。
そうですね。
なので今日はお魚花はみんな気にしています、道の駅宗像のお正月準備、
ああいいですね、
チェックしてきました、道の駅宗像の水産加工担当の滝口良平さんに話を聞いてきました。おすすめはって言ったらもう休みだ、ブリ、もう絶対ブリです。
ですよね。
刺身よし、しゃぶしゃぶよし、照り焼き煮付け何でもござれのオールラウンダーですからっておっしゃるんですよね。で、道の駅宗像のブリって、まあ、地元、金崎、河野港、地の島、大島の水揚げされたブリが並ぶんですが、まあ、選ぶとき、お好みで、養殖、天然、選んでいくといいですよ、って滝口さんおっしゃるんですが、
はい、
せっかくなので、その違いを語ってもらいました。
まあ、養殖の方が結構、その、餌をあげたりしてるんで、結構はその、油の乗りは、まあ、養殖が勝っちゃうのかなとは思いますけど、天然はやっぱ程よく脂が乗ってると言いますか、なんか養殖のブリよりは飽きない感じがするかなと個人的な感想なんですけど。
へえ、そうなんですね。
ですって。あと全部こうシールがね、貼ってあるんですって。ちゃんと養殖です、天然です。はい、あともう一つね、畜養っていうのがあって、これ自然に取れた天然のブリを仕上げの段階だけ餌やりして整えて出すと。もう悩むと思いません？
悩みますね。
で、やっぱりその、道の駅宗像のブリはね、違いはここだと、さらに滝口さんが力説します。
やっぱ鮮度が違うんじゃないんですかね、うちは。やっぱうちも鮮度を売りにしてるんで、やっぱ漁師さんが朝取ってきてくださったのをここに並べてるので、あとしっかり締めて、まあ、神経抜きっていうのもしていただいて、もう身の質が保たれるんですよね、神経抜きしていただくと。
うん、それをね、どう選ぶかも難しいんですが、基本この丸々した張りのあるブリを選んでください。
はい、
まあ、でも多分ね、道の駅宗像で買っとけばほぼ大丈夫なんで、
う
ん、
まあね、そうでしょうね、
考えなくていいんですけど、ただ争奪戦ですからね。
あーですね。
聞いたらピークは、12月の29日30日、
うん、
スタッフの皆さん夜中出勤して、予約のブリを整えて、
はい、
その日に出す分も整えて、すっごい状態になるそうですが、いやもうね、気合い入ってます、
はい、
もうすごいんですよっておっしゃる竹口さん。え、じゃあ竹口さんはさばくんですかって、いや、僕はラップ担当です、巻く係なんだそうです。
分業なんだ。
もう巻いて、もう切っていた、さばいていただいたのを巻く係。はい。それも大変なんですよ。はい。巻くのも大変なんですよ。だんだんともう手が、腕がこわってきて。ずっと巻くんで。しかも、一つにこう、なんて言います？切り身に2回ぐらい巻かないとやっぱ、破れたりするから。 結構1匹に対して何回、結構10回ぐらい巻くんですよ、約大体。
どんな気持ちで送り出してます、ブリたち
を。いや、もう美味しく食べていただきたいんで、美味しくなれ美味しくなれと思いながら巻いてます。
いいですね。
巻く時まで心がこもってるとは予想外だったので、まあ、とにかくすごい、戦いに突入してもギリギリ買いたい方は12月29、30日、無理っていう方はですね、その前28日あたりに戦いを挑むのがいいんじゃないかなと思うんですが、お正月準備、お魚だけじゃないと竹口さんがさらに力説します。
やっぱ道の駅に来ていただいたら全部揃うんですよ。もうおせちには欠かせないですね、かまぼこや黒豆と、あとですね、今年は年越しそばも用意してます、はい、あとですね、お雑煮とかそばの出汁にはですね、地元宗像さんのトビウオ 65% 入ったですね、あご出汁もあります。
いろいろ揃
って ます ね,
ね、うん、でせっかくなんで、まあ、お正月お正月って言ってますけど、冬のお魚ってやっぱり美味しいじゃないですか。この年内12月だったら何がいいんですかって言ったら、マダイですと。マダイって1月から4月まで休漁に入るんだそうです。だから取れたてマダイのこのピシャーっとした感じの身を楽しむんだったら、この12月中にぜひぜひ食べてほしいとおっしゃってました。さらに1月に入ってブリもね、引き続きこのいいのが入り続けるんですけども、他に何がありますかって言ったらの、ね、ヒラメ、
はい、
とにかくね、プリプリでコリコリなんですよっておっしゃってましたので
、ね、
あとカレーもね、煮付けにするにはとってもいいですよとおすすめいただきました。道の駅宗像、年内は、30日が最後の営業で、31日からお休みに入ります。新年初売りは1月6日となっておりますので、ぜひ冬の美味しさ、道の駅宗像で探して美味しく召し上がってください。
年末ですね。
はい。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像、花と工芸雑貨、日頃の山本です。歳末大売り出しは27日から30日までです。お正月を彩る締め飾りやフラワーアレンジメントが勢ぞろい。お気に入りを見つけにぜひ日頃にお越しください。
番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。